こんにちは。今回のディープダイブへようこそ。エンジンの熱、これってパワーの証でもあるんですけど、同時にあなたのバイクが送る、大事なメッセージでもあるんですよね。
ええ。
これを無視しちゃうと結構深刻なことにもなりかねません。今日はその声にちょっと耳を傾けてみようかなと。
そうですね。今日はこちらで用意してもらった資料をもとにして、バイクのオーバーヒートについて、こう深く掘り下げていきたいと思います。
はい。
単なるトラブルシューティングっていうだけじゃなくて、そもそもなぜ起きるのかとか、その兆候をどう読み解くか、そして、どう防ぐか、その核心の部分に迫っていきます。
なるほど。目標としては、オーバーヒートをただ怖がるんじゃなくて、バイクの状態を知るためのサインとして捉えられるようになることですかね。
ええ。
それで、自信を持って対処できるようになったらいいなと。機械との対話を深める知識、一緒に探っていきましょう。
まず、ちょっと衝撃的な事実からお話しすると、エンジンが生み出すエネルギーのうち、実際にこうバイクを動かす力、動力になるのって、たった 15% から 25% ぐらいなんですよ。
へえ、そんなに少ないんですか？
そうなんです。残りの実に 75% 以上が熱として捨てられちゃってるんですね。
うわ、ほとんど熱なんですね。
ええ、この莫大な熱をどうやって管理するか、これが冷却システムの役割であり、メーカーごとの哲学みたいなものが現れる部分なんです。
なるほど。その哲学の違いが冷却方式に。と、資料を見ると、空冷っていうのはこうフィンがついててシンプルで軽いけど、渋滞みたいに風がないとちょっと熱がこもりやすいみたいな。
そうですね。
GB350 とかのモデルで夏田のアイドリングに注意が必要っていうのもまさにこの特性から来てるんですね。
その通りです。それに対して水冷。これはラジエーターとか電動ファンを使って強制的に冷やすわけですね。
強制的にファンで。
だから渋滞中でも比較的安定して冷却性能を発揮できる。高能バイクに多いのはそのためですね。
なるほど。
ただ当然構造は複雑になりますし、部品点数も増えます。油冷はその、中間的な特性を持っていますね。大事なのはあなたのバイクがどの方式で、それがどういう状況を想定しているのか。いわばバイクとの契約みたいなものをちゃんと理解しておくことかなと思います。
バイクとの契約ですか？なるほど。じゃあそのバイクが熱いメッセージを送ってきたとき、どうやって気づけばいいんでしょうか？兆候の見抜き方ってありますか？
まずは五感を研ぎ澄ますことですね。資料にもありましたけど、熱だれって言われるパワーダウン。
ああ、なんか力がなくなってくる感じ。
そうです。とか、シフトチェンジが妙に硬くなる。渋くなる感じ。これはエンジンが熱くなりすぎて部品が膨張したり、オイルの粘度が下がったりして性能が落ちてるサインなんです。
なるほど。
そして最も危険なサインがノッキング音。
あ、カリカリとかカンカンってやつですね。
そうです、それです。あの音が聞こえたらエンジン内部でちょっとまずい。異常な燃焼が起きてる証拠です。
うわー、それは怖いですね。耳だけじゃなくて匂いとかもヒントになるって資料にありましたけど。
ええ、まさに。嗅覚も大事で、甘い匂いがしたら、それは冷却水が漏れてる可能性が高いですね。
甘い匂い。クーラントですか？
そうです。で、焦げたような匂いがしたら、オイル漏れとか何か燃えてる可能性。それぞれ原因が違うっていうのがポイントです。
なるほど。あとは目で見てわかるサインも。
そうですね。水温計。これがあるバイクなら、針が H、つまり、ハイのゾーンに近づいてるとか。
はいはい。
あるいは、赤い水温警告灯が点灯する。これはもう明確な警告ですね。
もう止まれみたいな。
空冷車だと水温計がないことが多いですけど、後付けの油温計なんかで、110度を超えるようだとちょっと注意が必要ですね。
結構具体的な温度があるんですね。じゃあ、そういう兆候が出たとして、その原因って何なんでしょう？外が暑いとか渋滞とか、そういうのだけじゃないんですよね。
もちろん外気温の高さとか渋滞も大きな要因ですけど、それだけじゃなくてですね、見落としがちなのがメンテナンス不足。
メンテナンス不足？
ええ、例えばエンジンオイル量が足りないとか、古くなって劣化してるとか、これは冷却能力をかなり落としちゃいます。
オイルって潤滑だけじゃなくて冷やす役割も大きいですもんね。
そうなんですよ。あと燃料が薄すぎる状態、いわゆるリーンってやつも燃焼温度を上げてしまう原因になりますね。
リーン。
混合機のその空気の割合が多すぎる状態ですね。
なるほど。水冷だとまた特有の原因が？
水冷システム特有のものとしては、やっぱり冷却水そのものが足りない、あるいはどこかから漏れている。 それからラジエーターキャップ、これただの蓋じゃなくて圧力を調整してる大事な部品なんですけど、これが劣化してるとプロパーの圧力がかからなくて沸点が下がっちゃう。
へえ、キャップも重要なんですね。
あとは電動ファンが回らないとか、サーモスタットっていう冷却水の流れをコントロールしてる弁が壊れちゃうとか、そういうのが典型的ですね。
いろいろありますね。資料を見てて特にこれは怖いなと思ったのが、オーバーヒートが原因でヘッドガスケットが抜けちゃう。
ああ、それはもうかなり深刻なケースですね。
で、それが原因でさらにオーバーヒートが悪化するっていう悪循環。オイルがなんかカフェオレみたいに乳白色になってたらそのサインかもしれないって。
そうなんです。エンジンオイルに冷却水が混じっちゃってる状態ですね。これはもうエンジンに大きなダメージがいってる可能性が高いので非常に危険です。
もしそういう兆候を感じたらどうすればいいんですか？走行中に。
まずは何よりも安全な場所に停止すること。これが第一です。
安全な場所へ。
はい。で、もし蒸気が出てるとか、さっき言った激しいノッキング音がするとか、そういう深刻な場合は、もう即エンジンを止めてください。
即停止。
へえ。そこまでじゃなくても、まあ、何かおかしいな、と感じたら、安全策を取るならエンジンを切るのが賢明だと思います。
止まった後、その冷やすときって何か注意点ありますか？よく水をかけちゃいけないとか聞きますけど。
まさにそれです。自然に冷ますこと。これがもう鉄則中の鉄則です。
自然に。
はい。熱熱くなってるエンジンにいきなり水をかけるのは絶対にダメです。
絶対に。
急激な温度変化で最悪エンジンが割れたりしますから。あとこれも重要なんですけど、熱いときにラジエーターキャップを開けないこと。
ああ、圧力がかかってるから。
そうです。高温の冷却水が噴き出して、大やけどする危険があります。なので、まあ最低でも30分ぐらいは待って、エンジンが冷えるのを待ちましょう。
30分ですか？結構待ちますね。
ええ、安全のためには。で、冷えたら、まず確認ですね。冷却水の量がちゃんとあるか、どこかから漏れてないか。
はい。
もし明らかにたくさん漏れてるとか、変な音がするとか、さっきのオイル乳化が見られるとか。そういう場合はもう無理せずに救援を呼ぶべきですね。
JAF とかバイク屋さんに連絡すると。
そうです。もし見た感じ大きな異常がなさそうだったら、最寄りの修理工場まで、こう、エンジン回転を低めに保って慎重に走るっていう選択肢もなくはないですが。
なるほど。
ただ、これも決して無理は禁物です。少しでも不安があったら、やっぱりプロに見てもらうのが一番です。
結局一番大事なのは、そうなる前の予防ってことになりそうですね。
まさにその通りです。究極的には予防が全てと言ってもいいかもしれません。
予防策というと、具体的には？
まずは乗り方。渋滞しそうなルートは避けるとか、もし長時間高速を走った後なら、すぐにエンジンを切らずに少しペースを落としてクーリング走行をするみたいな意識ですね。
アフターアイドルみたいな感じですかね。
まあそれに近い考え方ですね。エンジン内部の熱を走行風で穏やかに冷ましてあげる感じです。
なるほど。
そして、何と言っても日々のメンテナンス。オイルとか冷却水の量や汚れを定期的にチェックして必要なら交換する。ラジエーターのフィンが汚れてたり、潰れてたりしたらちゃんと掃除して修正する。
地道な作業ですけど大事なんですね。
ええ。こういうのを単なる面倒な作業じゃなくて、バイクとの対話なんだと捉えることが大切かなと。
対話ですか。
はい。特に水冷の場合は、冷却水を交換した後のエア抜き。これをしっかりやらないと冷却経路に空気が残ってしまってうまく冷えなくなっちゃうんで、ここは確実に。
エア抜き重要なんですね。
え、非常に重要です。
なるほど。つまり、オーバーヒートって、まあ突然起きる故障っていうよりは、いろんな要因が積み重なった結果として現れるものなんですね。
そういうことですね。
だから、自分のバイクの冷却方式をちゃんと理解して、日々の点検っていう対話を怠らず、万が一の時には慌てず冷静に対処する。これが鍵になる。と。
まさにその通りだと思います。知識があれば無用な不安も減りますし、あなたとバイクの関係ももっと豊かになるはずです。安全で快適なライディングのためにもぜひ。
いやー、よくわかりました。ありがとうございます。最後にですね、あなたに一つちょっと考えてみてほしい問いがあるんです。
ほう、なんでしょう。
あなたのバイクが持っている熱的な限界点。まあ、どこまで熱に耐えられるかみたいなことを知ること。それって、単にトラブルを防ぐためだけだと思いますか？
それだけじゃないと。
ええ。
もしかしたら、その限界を知ることで、あなたがどんな道を選んで、 どんな風に走って、どうやってそのマシンと向き合っていくのかっていう、あなたのライディングスタイルそのものに何か影響を与えるんじゃないかなと。
なるほど。深いですね。限界を知ることで走り方が変わるかもしれないと。
そうなんです。次のツーリングの時にでもちょっとだけ意識してみてはいかがでしょうか。